さて、井川ディレクターの音楽コラムのコーナー、今日もやってまいりましたけれども、井川さん、今日はどんな話でいきますか？
はい、はい、今日はですね、先週アメリカで行われたグラミー賞にちなんだお話をしたいんですけども、
お願いします。
はい、グラミー賞かなり盛り上がってましたけども、
なんか ね、
いろんな要素があってね、女性の司会者がいて、ミュージシャン、パフォーマンスも素晴らしかったですし、いろんな要素で盛り上がったんですけども、
はい、
中でもやっぱり話題になってるのは
あれでしょう、This is America ですよね、やっぱりね。
まさにそれですね。チャイリディッシュガンビーノさんが、ラッパーとして作って、でビデオが大変強烈なメッセージの強いビデオですね。はい、でこの曲はですね、年間最優秀レコード賞、年間最優秀楽曲賞、
はい、
さらに最優秀ミュージックビデオ賞も受賞する。
ほうほうほう。
で、まあ、はい、合計4部門の最多部門賞をですね、受賞していると。
そっか、
はい、
はい、
で大変注目が再び起こってるんですけども、
はい、
で This is America っていうのはもう本当にいろんなメッセージが含まれていて、
そうですね、
はい、で、まあ、昨今の銃社会、
うん、
そして差別にですね大きく言及すると、
うん、
で、まあね、ビデオの中にも映ってますけども、黒人のですね聖歌隊を乱射するという、実際に起きた事件にインスパイアされて、映像作品として撮るという、はい、強烈な作品があったんですけども、
シーンだけ見たってだって衝撃じゃないですか、
そうですね、もうあれ人によってはもうやっぱり見れないっていう人もやっぱりたくさんいますよね。
そうだと思いますよ、
はい、で、そういったそういう差別の歴史とかをですね、このヒップホップという音楽に乗せてですね、
はい、
強烈な形で伝えると。で、衝撃的なんですけども、こういう攻めに攻めまくった、作品がやっぱりこういう世界最高峰の、グラミー賞で、評価されると、やっぱりそういうところでやっぱアメリカのポップカルチャーのですね、深さみたいのを感じますね。
そうですよね、確かに言われてみたらね、
はい、で、はい、さらに、最近はやっぱり音楽業界はですね、もうブラックミュージックで溢れてますよね、
はい、
ただですね、このブラックミュージックっていうのは同時に、差別の歴史でもあるんですね。
なるほど、
はい、でそれでですね、今回紹介したいのは、同じくグラミー賞で、最優秀ヒストリカルアルバム、
ほうほう、
ライナーノーツ賞のですね、2部門を受賞した、
ほう、
ボイスオブミシシッピーアーティスト&ミュージシャンズドキュメンテッドバイウィリアム・フェリスという作品なんですけども、
はいはい、
この作品はですね、差別の、黒人に対する差別の歴史の中で、黒人たちにとって音楽っていうのはどういったものだったのか、そういうことを示す作品になってるんですね。
なるほどね、
はい、で受賞したのはですね、今回ミュージシャンではありません。
え、誰？
これはですね、大学の教授です。
あ、そうなんですか。そうなんですよ、これ、
はい、民族学者のですね、ウィリアム・フェリスという大学の教授が1960年代から70年代の南部ミシシッピ州で、はい、録音した、ゴスペル、ブルース、そしてインタビュー音声とさらに映像作品のですね、4枚組で、さらにそのですね、エピソードが詳しく書かれている、120ページのハードカバーブックリの超豪華
ボックスセットなんですよ。
すごいね、これ今ちょっとスタジオに持ってきてるんですけども、
そうありますけど、なんだろう、本当に子供の頃見た超分厚い絵本ぐらいの厚さの大きさ、
はい、
で白黒、
そうですよね、
これでも部屋に飾ったらちょっとおしゃれな感じじゃないですか。
ちょっとおしゃれですね、はい、でね、もうものすごい量 の情報が入ってるんですけども、
入ってる CD もなんか色とりどりで、
そうですね、
すごい おしゃれ一言で言うと、見た目は
かなりこだわっていて、作品として素晴らしいんですけども、
はい、
この中に入ってる音楽っていうのは、
はい、
少数の有名なミュージシャンも入ってるんですけども、ほとんどが、名もなきミュージシャンたちの歌、
ほう、
例えばその農園とか、
はい、
教会、家とか、あとは地元のコミュニティとかで、このフェリスさんが、実際にそのフィールドレコーディングみたいな形で録音した、貴重な音声なんですね。
自分で録音、当時ですよね、
当時ですね、
当然
ね、60年代70年代の、はい、
あ、そうなんだ、
はい、はい、でこのフェリスさんという方はですね、ミシシッピ州の、ビクスバーグにですね、1942年に、生まれたと。
なるほど、
はい、で彼の家っていうのは、大豆とか麺とか、はい、さらに牛とかも飼育してるような、巨大な農場を経営していて、
はい、
はい、で僕もミシシッピ州車で走ったことあるんですけども、
どうでした？
もう本当に見渡す限り、もう地平線の限り農園みたいな世界があるんですね。
ずっとも
うずっと走っても走っても何時間走ってももうずっと地平線がもう見えるぐらいの農場。
あ、いいですね、それもそれでね。
そういったところでですね、このフェリスさんは育ったと、はい、でこのあまりにも広大なので、コミュニティっていうのはやっぱりその家族っていうのが中心になってくるんですね、
お隣がすごく遠いからっていうことですか。
そうなんですよ、はい、はい、 で、まあ、ある意味で、まあ、孤立しているような状態になってるんですけども、うんうん、その農園では、フェリスさんの一家も、まあ、黒人の家族を宿っていて、
うん、
まあ、作業を、まあ、毎日していたと。で、子どもの頃に、まあ、そういった、はい、黒人家族とのですね、まあ、つながりもあって遊んだりもしていてですね、うんうん、
はいはい、
でさらにその4歳か5歳ぐらいの時から、まあ、彼の世話をしてくれていた、まあ、黒人女性の方がですね、まあ、毎週、まあ、教会に連れてってくれてたと。
へえ。
で、黒人の方々が集まる教会ですね。
あ、もう完全に黒人コミュニティの中の。
そうなんですよ。
ほうほうほうほう。
で、その中で、はい、まあ、ゴスペルに出会うと。はい、
はい、
さらにその女性っていうのは、はい、祖母がまだ奴隷時代があった頃を経験している方で、まあ、その方もその祖母から、まあ、奴隷時代のことを聞いたりしていて、はいはい、それをフェリスさんに次の世代にということで、まあ、伝えると、そういったことでどんどんすごくあの興味を持っていくんですね、こういったカルチャーに、
はい、
で、まあ、10代の頃からですね、録音機材を使って、まあ、録音し始めると、写真を撮ったり、
そういうことをあの残しておきたくってっていうことですか。
そうなんですよ。もちろんあの白人の友達もですね、
はい、
あのフェリスさんにはいたんですけども、ただその友達との間には、ちょっとだけ、まあ、違った境遇があったんですね。
うん、なんだろう、
はい、っていうのは、はい、フェリスさんの祖父はですね、うん、ミシシッピ州で最初の農学者だったんですね、はい、
へ
え。なんかすごくその教養のある家庭に育ってると、で当時は、まあ、1940年代50年代っていうのは、うん、まあ、学校でもですね、まあ、黒人に対する偏見をですね、まあ、教えるというような流れがあったので、
はい、
こうやって偏見なく、うん、その黒人家族と付き合うっていうのは結構珍しかったんですね、しかも南部で。
なるほどね、
はい、
はい、
で、それでこの教養っていうのはすごいいかに重要かということで、うん、高校の時にですね、まあ、そういう教養を高めるために、はい、マサチューセッツ州の高校に通うんですね、この方は。
なるほど、はい、
はい、でさらにそこで衝撃的な経験をすると。
何ですか。
はい、フェリスさんは、まあ、南部ミシシッピ出身なので、うん、アクセント相当強いんですよ、南部アクセントで。
あ、そうかそうかそうか。
だから自分の喋ってることが、マサチューセッツ州の人たちに通じなかったみたいなんですよ。
そんなに分かんないもんなんですか。同じ英語だから分かりそうな感じもしますけどね。
そうなんですね。結構もう本当アクセントが強くて、まあ、単語もちょっと微妙に違ったりとかもするので、
はい、
全く通じなかったと。
へ、
でそこで自分が同じ国なんだけど、なんか外国に来たような感覚になると、
うん、
で自分が経験した南部の思い出話とかを話しても、
はい、
みんな外国のようにこうリアクションするらしいんですよ、当時。
みんな知らないからね。
そう、みんな知らないから。でそこで自分が育った南部ミシシッピ州っていうのはどういう場所なんだろうっていうことに、はい、まあ、原点をですね、まあ、考えていくと、
はい、
そういったことで、はい、その南部のですね、より深い興味を持っていくと、はい。で1960年代にですね、まあ、大学に入って、
はい、
まあ、時代は公民権運動に入っていくと、
はい、
でそこで自分が、まあ、接してきた南部の黒人の人たちの、まあ、本当の姿を伝えることで、もしかしたら状況が変わるかもしれないということで、まあ、この膨大な記録をですね、うん、取り始めたんですね。
あ、そこからなんですか。
そうなんですよ、
はいはい、
でそれはもう録音もそうですし、うん、例えば教会に行ってゴスペルを録音したり、でインタビューも撮ったり、で写真も撮り、でさらにですね、まあ、ビデオも回してで、まあ、映像作品も作っていく。
そうなんだ。
そうなんですよ、はいはい、このボックスセットはですね、はい、ブラックミュージックを理解するには、まあ、避けて通れない、まあ、ゴスペルとブルースのですね2枚の音楽 CD が入ってるんですけども、はい、で、まあ、ほとんどが先ほど言った通り、まあ、名もなきミュージシャン、
うん、
まあ、教会のゴスペルとかが録音されているということなので、うん、ちょっとまず1曲聴いてもらいたいんですけども。
あ、そうですね、聞きたい、はい
はい、でこれは実際そのミシシッピ州の自分の地元にあった教会で、
はい、
まあ、1968年8月4日に録音した、音楽で、
はい、
Over Yonder Where the Sun Will Never Shine という曲です。
はい、お送りします。イカーさん、
はい、
いいじゃないですか。なんか
いいですね、
ほのぼのしてる、
うん、でさらにその教会でこれ録音されたのが8月ということで、まあ、南部の夏は相当暑いですからね。
あ、そうか、
まあ、そんな中で教会で歌う、ね、聖歌隊、それを録音するこのフェリスさんっていう、うん、なんかその光景もなんかちょっと絵に浮かぶような感じがしますよね。
本当ですね。周りのなんていうのかな、雑音みたいなのも入っているのがいい、
うんうん、 そうですね、はい、まあ、ゴスペルっていうのは、はい、まあ、教会で歌われてる音楽っていうね認識が広くありますけども、
うん、あ、そうですね、
はい、でこの音楽もですねやっぱりその差別の歴史から生まれてるんですね、
うんうんうんうん、
はい、でというのはですねゴスペルの起源っていうのは、奴隷時代に実はあってですね、
うん、
はい、農園をですね、はい、まあ、経営する白人たちがですね、うん、まあ、たくさん、まあ、黒人奴隷を抱えてますから、
はい、
まあ、彼らが団結して暴動することを、まあ、一番恐れてたんですね彼らは。
あ、そうなんだ、
はいはい、そういったことを回避するために、はい、まあ、キリスト教ですの教えをですね、はい、まあ、宗教指導という形で、うん、まあ、彼らに教えていくと。
なるほど。
で、まあ、従順させようと。
なるほどね、
はい、でそういった経緯もあって、まあ、アフリカから来た奴隷たちっていうのは、まあ、どんどん回収されてったんですね。
ほう、
はい、このキリスト教の教えっていうのは、まあ、すごく彼らにその時受け入れられたんですね。
なるほどね、
はいはい、っていうのは、まあ、いわゆる今の生活よりも死後の世界に天国がありそこで永遠の命をまあもらえるということが彼らのまあ生活にまあフィットしたみたいで、
うーん、
今こんなに辛くても、はい、まあ、罪を犯さずに我慢して、まあ、この生を全うすれば、まあ、死んだ後天国に行けると。
そっか、その時もう奴隷だからやらされてばっかりですもんね、
はい、
ん、
はい、もう何も逃げ場がないと。
そうですよね、
だから死後の世界に希望を持ったというふうに感じて、
そうかそうかそうか、
そう、それで結構ですね、あのアフリカから来た、まあ、奴隷の黒人たちはですね、うん、
はい、
まあ、キリスト教をですね信じ、まあ、広く広まっていったみたいなんですね。
へー、
はい、でさらに、まあ、ただですね、はい、まあ、当時白人の農園オーナーたちはですね、うんうん、あのまあ、彼らに読み書きの禁止とかで、まあ、集会を開くこととかでさらに太鼓を叩くとかそういったことを、まあ、全て禁止してたんですね。
え、なんで太鼓とかダメなんですか、
はい、っていうのはやっぱり彼らが団結してでやっぱりその彼らの音楽太鼓とか叩くとやっぱりそのアドレナリンも出て、
はいはいはい、
まあ、暴動につながるんじゃないかと団結して。
そんなに恐れてたんですね。
そうなんですよ。でそれを防ぐために全て禁止していたと、
はい
はい、それで、まあ、その奴隷たちはですね、まあ、夜な夜なその白人たちに見つからないように敷地内の林とかに入っていって、
うん、
まあ、礼拝集会を開くことになるんですね。
本当ですか。
そうなんですよ、まあ、見えない教会というふうに言われてますけども、
はい、
まあ、そこに集まると、
うん、
ただやっぱり賛美歌もやっぱり読み書きもできないと、
うん、
なのでまあ賛美歌集もないしでそこでまあ白人たちの祈りやまあ賛美歌のですね、まあ、スタイルをまあ自分たち風にアレンジして、うん、まあ、即興的にどんどん始めてたと。
へえ、
はい、でこれアフリカ的なですね、まあ、伝統も入ってやっぱり混じっていて、まあ、誰かがまあ祈りの言葉とかを言うと、
うん、
周りがですね、まあ、レスポンしていくと反復して、まあ、だんだんそのグルーブが上がっていくみたいな形があるんですね、
うん、私もたまにそのゴスペル見に行ったりしてたんですけど、うん、そういう時も一人のディレクターっていうのかな、
はい、
牧師さんっていうのかな、一、
はい、
人の人が発すると周りの人たちがハレルヤルイエスマンってやるじゃないですか。あれがもともとそれだったのかな。
そうなんですよ。でそこでコール&レスポンスが起きてるんですね。
なるほどね。
はい、でそうやって、まあ、ゴスペルの前身であるこの時はニグロスピリチュアルというですね、うん、まあ、黒人霊化というのが、うん、まあ、発生していったと。
はい、
はい、でちなみにですね、はい、そのさっきグラミー賞、まあ、最多部門を受賞した、まあ、チャイルディッシュ・ガンビーノさんの This is America というビデオの中でも、はいはい、まあ、コーラス隊がですね、まあ、射殺されるシーンが、まあ、
衝撃のシーンね、うん、
ありますよね、
はい、
でこれは2015年にですね、まあ、6月、まあ、サウスカロライナ州の、うん、チャールストンというところで、
はい、
まあ、アフリカ系アメリカ人、まあ、黒人たちが通う教会で、
うん、
まあ、21歳の白人が、まあ、乱入してですね、まあ、乱射して、まあ、9人の、
うん、
男女が死亡したと、
はい、
その事件が、まあ、元になっていると言われてるんですけども、
はい、
まあ、この実際の葬儀にですね、まあ、出席したのは当時の大統領のオバマさんなんですけども、
ほー、はい、
オバマさんはですね、まあ、スピーチの後に、まあ、壇上で、まあ、黒人霊歌で有名な、
はい、
アメージンググレイスを歌いましたよね。
おー、そうですね、
はいはい、でここでもあの映像を見ると会場の人とオバマさんの間でコール&レスポンスが起きてるんですね。
あ、そうだったんですか、
はいはい、でこれコール&レスポンスっていうのはやっぱり今もブラックミュージックではまあ大切な要素ですよね、
うんうん、当たり前のように見る光景ですもんね、
う
ん、
そうですね、はいはい、でこの、まあ、アメージンググレイスという曲も、まあ、実はそのイギリスの白人がですね、まあ、作った曲、白人の牧師ですね、
うん、
作った曲なんですけども、彼はその若い時に奴隷売買をやっていた船の船長だったんですね。
もともと
で、まあ、その時にその船が転覆しそうになって、
はい、
まあ、神にまあ祈ったと。それで、まあ、彼は、その後奇跡的に助かって、
はい、
で彼は罪を犯してた人間だけど、う
ん、悔
い改めて、まあ、祈れば、こういったまあ、ね、恵みをいただけると、
うん、
そういう経験をまあ書いたのがこのアメージング・グレイスという曲なんですけども、
そっか、そういうことだったのか、
は
い、
だからこのオバマさんがですね、その男女で歌ったという行動はまあ非常に意味があるし、
本当、うん、そうですね、うん、
感動的でしたね、
うん、
はい、でちょっと話は戻って、はい、まあ、その奴隷時代のニグロスピリチュアルがですね、うん、まあ、その南北戦争後にですね、まあ、奴隷解放があり、
うん、
今度は黒人たちがまあ自分たちの教会を持てるようになったんですね
、
はい、見えない教会からまあ実際の教会になると。
そうか、
はい、で奴隷の子孫たちはですね、はい、まあ、シカゴとかその北上していってですね、自分たちの、うん、住む場所を見つけると、
はい、
でそのシカゴのですね教会で、だんだんその発展していって、まあ、そのゴスペルという形に変わっていくという歴史があるんですね。
はい、
はい、でゴスペルのですね、まあ、語源というのは、まあ、グッドスペル、まあ、ゴッドスペルとも言いますけども、
うんうん、そうですね、
はい、要はあのいい知らせということ。だからゴスペルっていうのは彼らにとっての希望を歌う歌なんですね。
なるほど、
はい、はい、で今までは死後に希望を持っていたけど、うん、今度は今現在生きてる間に希望を持つと、
うん、
そういうことになっててゴスペルになっていく流れがあったみたいですね。
はい、
はい、でまあね、その後ちょっと歴史は飛びますけども、まあ、ゴスペルっていうのは教会から教会とね、まあ、宗教的な内容からどんどん、はい、進化抜け出していって、うん、まあ、より自分たちの存在を主張する、
なるほど、
そしてプライドを持つ、
はい、
まあ、そういうソウルミュージックとかそういう風になっていくんですね
、
はい、でそういったあの様々な経緯を通過して、
はい、
まあ、現代のヒップホップにまでたどり着いているという流れになっているんですね。
そうか、そう考えるとすごい長い歴史がありますよね、
うん、そうなんですよ、はい、だからちょっとねこのヒップホップで今回その差別の歴史を歌うっていう、まあ、チャーリーチ・ガンビーノさんの歌もですね、
はい、
そう考えるとすごく意味深いというか、まあ、歴史の中の通過点でもあると思うんですけども、
はいはい、
全ての歴史をまあ背負ってる感じもしますよね。
そうですね、
はい
はい、
でそういったそのブラックミュージックの系譜の一部分、
うん、
特にその60年代70年代そしてはっきりとミシシッピ州っていう土地で、そういった、黒人たちの生活を、まあ、生々しく記録したのがこのボイスオブミシシッピっていう作品なんですね、
は
い、
あ、そうなんだ、
はい、
そしたらそのゴスペルを最初学びたいななんて思った人とかは、うん、はい、どうなんだろう、ここから入ったらいいのか、それとももうちょっと歴史を学んでからここに入った方がいいのか、ちょっと何とも言えないところではありますけど。
そうですね、でもこの本から入ってもいいと思いますし、
はい、
っていうのは60年代のやっぱり音楽、実際の教会の音楽とかも入ってるの でさっきも言った通りそこで歌ってる人たちの、
うん、
まあ、おばあちゃんおじいちゃん世代は実際に奴隷時代を経験してると。
すごいですよね、
うん、でおそらくそういう話も聞いている人たちが歌ってる、
うんうん、
でこういうのを聞いた後にそのルーツをどんどん遡っていくっていうのはすごくあの、ね、興味深い作業ですよね。
本当そうですよね、
はい
はい、
だからやっぱりこの、ね、ボックスセットを通してやっぱり音楽っていうのは、うん、あの、まあ、アーティスト好きなアーティストとか、
うん、
いい曲を聴くっていう聴き方もすごく楽しいですけども、
うんうんうん
う
ん、
こうやってあの歴史的資料として聴く音楽、
はい、ルーツたどりながらってどういう意味があったんだろうっていうのをたどっていくっていうことですか。
そうなんですよ、
はい、
そういうのもすごくあの楽しい音楽の聴き方ね、やっぱり興味深いですね。
本当ですね、はい、私もなんか今までその感を頼りながら音楽聴いてったんですけど、
はい、
そこにはやっぱり意味があるって分かると、うん、さらになんか楽しくなるし聴きたくなりますよね。
そうですよね、うんうん、すごくおすすめですねこういった
いいこれ
聴き方というのは、
はい
はい、ということで、
はい、
あの今日は、まあ、あのグラミー賞を受賞したですね、ボイスオブミシシッピーという、まあ、強烈な壮大な作品をですね、
すごかった
ですね、ご紹介させていただきました。
はい、ということで井川ディレクターの音楽コラムのコーナー、井川さん来週もよろしくお願いいたします。